Well, let's open our Bibles to the book of Nehemiah this morning.
ネレミアをちょっと開いてください。今日から from this week, right? 今日からネレミアに入ります。
Okay, we finished with Ezra, now we're Nehemiah.
先週までエズラやってましたね。
The next book.
Okay. 次です。エズラのすぐ後ろ。
And there's a reason why I'm standing over to the side.
なんか今日なんかあれがおかしい、ロケーションがおかしいですね。
I didn't get in an argument with Yoshi.
なんか喧嘩したわけじゃないですよ、僕とジャック。
I wanted to use this screen here.
スクリーンをね、今日ちょっと使いたいんでね。
So, I wanted to look at the timeline, Stephen, if you could put that up there.
ちょっと、まあ、歴史っていうか、
so that you can get perspective.
ちょっと見てみましょう。
When you're looking at Ezra. Now, we finished Ezra. Remember, Ezra was named after the priest Ezra. The book of Ezra was named after that priest Ezra.
Priest Ezra, right?
Ezra.
Ezra.
という priest.
Ezra というあの牧師さんの、
yeah.
あのまあ聖職者ですね。
Okay. Anyway, but what I want you to remember is that there has been a lot of time since Zerubbabel first came back to rebuild the temple.He came back.
すごいいろんなことがありましてね。あのゼルバベルがあのなんだっけテンプルあれをそう神殿をそう建てた時から、まあその後からいろんなことがこうバーってこう起こってますね。これちょっとオーバールックをしてあ見てみましょう。
Almost a hundred years later.
100年後ですね。
So you can see and in the Yeah, so you can see that in between that time, the events of Esther took place between that time. So,
Esther.
Ezra.
Esther.
Took place between that time.
この期間ってあのなんていうかな、あのまあやってましたよね。
Okay, so we're right here. This is where we're at now. Okay.Let's open to Nehemiah chapter 1.
Nehemiah 書のチャプ、第1章を。
And Shizuka-chan's going to help out. She's going to be reading for us. Let's read verses 1 through 11.
今回読んでくださいます。
ハルカヤの子、ネーミヤの言葉。第20年のキスレウの月に、私がシュシャンの城にいたとき、私の親類の一人、ハナニが、ユダから来た数人の者と一緒にやってきた。そこで私は捕囚から残って逃れたユダヤ人とエルサレムのことについて彼らに尋ねた。すると彼らは私に答えた。あの州の捕囚から逃れて生き残った残りの者たちは非常な困難の中にあり、またそしりを受けています。その上エルサレムの城壁は崩され、その門は火で焼き払われたままです。私はこの言葉を聞いたとき座って泣き、数日の間、喪に服し、断食して天の神の前に祈っていった。ああ、天の神、主、大いなる恐るべき神、主を愛し、主の命令を守る者に対しては、契約を守り、慈しみを賜る方。どうぞあなたの耳を傾け、あなたの目を開いて、このしもべの祈りを聞いてください。私は今、あなたのしもべ、イスラエル人のために、昼も夜も見舞いに祈り、私たちがあなたに対して犯したイスラエル人の罪を告白しています。まことに私も私の父の家も罪を犯しました。私たちはあなたに対して非常に悪いことをして、あなたのしもべモーセにお命じになった命令も掟も定めも守りませんでした。しかしどうかあなたのしもべモーセにお命じになった言葉を思い起こしてください。あなた方が不信の罪を犯すなら、私はあなた方を諸国民の間に散らす。あなた方が私に立ち返り、私の命令を守り行うなら、たとえあなた方のうちの散らされた者が天の果てにいても、私はそこから彼らを集め、私の名を住まわせるために私が選んだ場所に彼らを連れてくると。これらの者たちはあなたの偉大な力とその力強い御手を持って、あなたが贖われたあなたのしもべあなたの民です。ああ主よ、どうぞこのしもべの祈りと、あなたの名を喜んで敬うあなたのしもべたちの祈りとに耳を傾けてください。どうぞ今日このしもべに幸いを見せ、 この人の前に憐れみを受けさせてくださいますように。その時私は王の検釈官であった。
So, the year, it's the 20th year of the King Artaxerxes. That would mean it's 445 BC.
それはですね、アルタシャスター王が王になってから20年目のことで、445年 BC, before Christ. BC 445年にあたります。
And it'sThis is 13 years after Ezra the priest has shown up in Jerusalem.
エズラがエルサレムに来て13年後のことです。
And now Susa, Nehemiah is over in the town of Susa, which is, it's the summer, it was one of the royal palaces, I'm sorry, it's the winter palace. It was where the king of Persia lived in the winter time.
スーザというところがあってですね、そこがそこは神殿があるんですけど、王宮ですね、王様の王宮があるんですけど、そこは王様たちが冬過ごす別荘みたいなところでした。
And he's there, and Nehemiah hears a report from his brothers returning that the conditions are bad in Jerusalem.
この頃ですね、ネレミアのですね、弟からですね、連絡があって、エルサレムがすごくまずい状態であるという連絡を受けました。
And he said the walls were all broken down. They were, and then the gates, everything was burned up.
もう壁も燃えちゃって、壁も崩れてしまって、なんかもうすべてのものが燃えてしまった、そういうひどい状態でした。
Now remember, it was destroyed by Jerusalem was destroyed by the Babylonians in 586.
エルサレムはですね、バビロニア人によって、B.C. の586年に、壊されました。
And after that, what happened was they tried to, during the time of Ezra, they tried to build the walls.
エズラの時代にですね。
But they weren't able to do it.
エズラの時代にそこにいた人たちがもう一回再建しようとするんですけど、それがうまくいかなかった。
It's hard to imagine how the Jews felt about Jerusalem.
ユダヤ人の人たちがですね、ジェルサレムに対してどう考えてたかっていうのをちょっと想像するの難しいですよね。
They have a love for the, they still do today.
今でもそう同じようなことやってますよね。
When I was in the tour of Israel, we were going up to Jerusalem.
この間。で、
during the time that I went to on my trip to Israel.We were traveling to Jerusalem for the first time, and the bus is going up this long hill. It has to gear down.
でですね、そのジャックさんがエルサレムに旅行に行ってるときに、バスが坂を上がっていくんですけど、バス乗ってて、でバスがギアを下げていって、シューッと行っていた。
And it goes through this tunnel.
でトンネルを抜けましたその時。
And then as we start to get in Jerusalem, they put on this music, and it's kind of
でその入った瞬間ですね、なんか。エルサレム的な音楽ですね。
ジェルサレム
って突然流れ始めてバスの中で。
Normally, I don't like it when people try to manipulate my emotions.
ジャックさんですね。その時すごい悪い気持ちになってですね。
Not that time. Normally, 普通に。
普段ですね、ジャックさんは誰かが自分の感情をなんかコントロールしようとするのすごく嫌い。
But I had to admit at that time.It was quite inspiring.
その時本当にやられちゃったなって思いました。
And I could see that in Nehemiah's time, this is especially important.
ネレミアの時代、そのことがすごく大事です。
They had been in exile.
彼ら今その時あれですよね、亡命というか追い出されてた。
They didn't have a home.
追放。Where is that? Sorry.
They were without a homeland. They were in. They didn't have a country of their own.
自分たち故郷がないような状態で追い出されちゃって、そういう状態ですよね。
If you look at Psalm 137, which was written during this time, I just want to look at a couple verses. It kind of captures how they felt. If you look at Shizuka-chan's going to read Psalm 137. Shihen.
Shihen. Shihen の137.
4 through 6.
はい。私たちがどうして異国の地にあって主の歌を歌えようか。エルサレムよ、もしも私がお前を忘れたら、 私の右手がその巧みさを忘れるように、もしも私がお前を思い出さず、私がエルサレムを最上の喜びにも勝って讃えないなら、私の舌が上顎についてしまうように。
OK, great. Stephen, can you press the blank on that? I'm just gonna... I can't see a lot of you. I'm standing in the corner. I'll move out of the way the next time I put it up there. But Nehemiah is disturbed when he hears that the walls are broken down.
あのネレマイア、あ、エレミアはですね、この時すごいその壁が壊され、ジェルサレム、エルサレムの壁が壊されちゃったりとかした時にすごい、あーってな、がっかりしてしまいました。あのこの時代で壁っていうのはすごい重要な意味があったんです。安全性の意味で。
What they would have fields and where they would raise their crops outside of the city. But at nighttime they would go into the city, the cities in those days.And close the gates, and they would be secure.
普段こう畑があって、でその中町があるんですけど、夜になるとその畑からみんな帰ってきて、その町の中壁の中でまあ過ごすわけですよね。あの、そうすると壁っていうのはそのプロテクションという意味ですごく大事な意味があります。
You know, they didn't have street lights and
そんな、なんだ、street light、街灯とかそういうのないわけですね。
And also, if an enemy attacked this their country.They would have a place to run, close the gates, and be safe.
あの、まあ、敵が来た時にその壁の中にこうみんな逃げ込んでこう守られるっていうか、そういう役割が壁っていうのはありました当時。
So without this wall, they're vulnerable. The enemies can just harm them whenever they want to.
あの、もし壁がなかったら、壁が壊れていたら敵がもうじゃんじゃん入ってきてこう。街の中ボロボロしてしまいますよね。
As we go through this book of Nehemiah, we're going to see that there's a picture here of not more than just what's happening physically. It's a picture of what's happening of our spiritual lives too.
あの、この今言った話、壁っていう話がですね、このスピリチュアル、性的な、あの、性的な、あの、こう、霊的なあの生活、そのライフっていうか、そういうものにすごく重要な意味があるっていうことを、これからあの本を見ていく中で、あの聖書を見ていく中で見ていきますけど。
When a person's spiritual walls are down,
霊的な壁ですね。霊的な壁が崩れてしまう。
And when it's down, the enemy, the spiritual enemy, can come in and cause a lot of problems in your life.
あのその霊的な壁が崩れてしまうと、外から敵が入ってきて、その霊的な自分のものをこう壊してしまう、じゃんじゃん壊してしまうことができますよね。
And you know, just like Israel, the reason their walls were broken down was because
イスラエルと同じですね。
Was because of sin. And the same thing for us. The reason our walls have been broken down is because of sin.
このエルサレムのですね、壁が崩れてしまったのは、これは罪、人々の罪のせいで壁が崩れてしまったんですけど、同じことなんですよ。こう人、あの霊的な壁っていうのも罪によって崩されてしまうんです。
That's right. And so Nehemiah, this book of Nehemiah continues on the same theme of Ezra, and that is the theme is restoration.
テーマがですね、あの前回読んだエゾラと同じでですね、その restoration、回復。回復ということがあのテーマです。
God is restoring us.
神様は私たちをそう回復させようとしている。
He's rebuilding our lives.
彼は神様はですね、我々のこの命、生活っていうのをもう一回作り直そうとしている。
And a big part of this is that the Lord wants to you to He wants to build up those walls, that spiritual protection around your life, so that you'll be safe.From the enemy.
その神様は我々に霊的な壁っていうのをこう作りたくて、でそれによってあの我々が他の、まあ、あのいけないものから守るっていう、そういう状態に神様は我々を置こうとしています。
But the people now in Jerusalem, they're in a bad way.
でも今の現在 の, あのエルサレムの人たちっていうのはすごい悪い方向に行ってます。
The walls are broken down. The enemies just come and go. They have no protection.
今話したように壁がもうなくなってるんで、もう 敵が簡単にパッと入ってきて何でもできますよね。
And when Nehemiah hears this, his response, it was to fast and pray.
そう。だからこの時ですね、ネネマイヤっていうのはすごく反応が早かった。その崩れちゃったって壁が崩れちゃったっていうことを聞いてからの反応っていうのはものすごく早くて、それを聞いてからすぐ祈りました。
And one other thing we can learn, we learn a lot from the character of Nehemiah. This guy was a very godly man.
エレミアのですね、性格からいろんなことが我々勉強することができます。
And one of the things we see, 神様に近
い人ですね。
He was a man of prayer.
彼は祈りの人なんですよ。
You can learn a lot about what it's like to be a person of prayer by looking at his life.
彼のその生活を見ることによって我々いろんなことを勉強できるし、まあ、どんな人なのかっていうのをこう見ていくことができます。
And his prayers are recorded right here for us to read.
彼の祈りっていうのはここに、まあ、実際聖書の中に記録されているわけで我々が読むことができます。
And he begins his prayer. The first thing he does is he confesses the sins of the people.
まずはじめに彼がしたことっていうのは、人々の罪をこう告白することっていうのをはじめにやりました。
And you know, it's very interesting. Similar to Ezra.
エゾラとすごい似てますよね。
And what he does, he identifies with the people, and he includes himself and says, "We have sinned against you."
彼は、その人たちが罪を犯したっていうことを言ってるんではなくて、自分も含めて私たちが罪を犯したっていう、自分も、まあ、罪人であるっていう、自分を含めて罪を犯したからこういう結果になったんだっていうことを言ってます、ね。そこは面白いところですね。
He's acknowledging this is the reason the walls are burned down because we sinned against you。
神様に対して私たち、自分も含めて私たちが罪を犯したから壁が崩れてしまったんだ。だからだっていうことを神様に対して私たちが罪を犯したからそれが壁を崩したっていうこと、
you know,
自分を含めて言った。
it's very important, this extra, but for a person,
すごい大事なことです。
To admit the reason our lives become such a mess,
もしなんか我々難しいことが我々の生活に難しいことがあったと
き、 The reason the walls are down is because we have sinned.
壁が崩されちゃったとき、私たちの性的霊的な壁が、それは私たちに罪があるから崩れちゃうんですよ。
It's so many people, their lives are, they're hurting, their lives are a mess, and what do? They blame God. It's your fault, God.
いろんな人たちがそれを神様のせいにして、神様なんでそんなことするんだって自分を見ないでそんなこと言いますよね。
As if God has done something wrong, and the truth is, weHave allowed the walls to go down through sin.
壁を崩しているのは私たちであって神様ではないんですよ。そこをそうですね。
Well, in Nehemiah, he identifies this with the sins of the people. He doesn't see himself as like there's Nehemiah and God, like he's got his arm around God. You know, God, look at those people down there. Look at those losers. They've really messed up. Please forgive them.
ネレミアはですね、この時あれですよね、神様とこう一緒に肩組んでこう、なんでこの人たちがこう悪いことしたからこうなったんだよねとかそういうことは言わなかったですよね。
And、
そうじゃなくて自分もその人々と同じとこに行って神様にこう上を見るというスタンスを取りましたよね。
The only way to come to God is to come humbly.
神様にこう神様の道に入っていく唯一の道っていうのは自分をへりくだらせることなんです。
And you know, we've all blown it. We've all sinned.
私たちはもうみんな罪人なんです。
And it's only by God's grace that we're allowed to come and call him our Father in heaven.
私たちは、まあ、
It's only by His grace that we are able to say our Father who is in heaven.
恵みのみによってのみ、まあ、私たちが神にこう呼ぶことができますと。
Without God's grace, none of us has a right to come to God.
それをしないで神様に自分たちが接するっていうことは、まあ、絶対他に何の方法もない。
Because as if we are righteous, but it's by God's grace, He's forgiven us.
私たちはまあ正しいとか思っちゃうことありますけど、そうではなくて神様が許してくださっている。
And that's why when you intercede for another person, you can't really intercede for another person without having this awareness that you have received mercy.
こうさっきも言ってましたね、他の人がこう何か悪いことをしているっていうように考えて、自分はまあ悪くないってこう考えちゃって、そこに距離を取っちゃうことがよくありますけども、
okay. Nehemiah praised the scriptures here. Nehemiah, when he prays out, he includes the scripture. He said, God, you have said. And then he prays there, Deuteronomy, quotes Deuteronomy chapter 30.
ネレミアがですね、その時、まあ、デュテロナミ、
新命記
のですね、30章の 3節ですね、にある、その文章を使って、引用して、そこで祈りを行いました。
And he reminds, and this is where God says, if you after you return to me, I'm going to bring you back to the land.
神様がに我々が振り返れば、神様は私たちをあなたたち の故郷へ戻すということを神様はここで聖書の中で約束しています。
OK, let's go to chapter 2, verses 1 through 5.
じゃあ 2章へ行きましょう。で、2章の、第1節から第5節まで。
アルタシャスタ王の第20年の 2,3 の月に王の前に酒が出たとき、私は酒を取り上げ、それを王に差し上げた。これまで私は王の前でしおれたことはなかった。そのとき王は私に言った。あなたは病気でもなさそうなのに、なぜそのように悲しい顔つきをしているのか。きっと心に悲しみがあるに違いない。私はひどく恐れて王に言った。王よ、いつまでも生きられますように。私の先祖の墓のある町が廃墟となり、その門が火で焼き尽くされているというのに、どうして悲しい顔をしないでおられましょうか。すると王は私に言った。ではあなたは何を願うのか。そこで私は天の神に祈ってから王に答えた。王様、もしもよろしくてこのしもべを入れてくださいますなら、私をユダの地、私の先祖の墓のある町へ送って、それを再建させてください。
ネレミアはあの cupbearer to the king。
この時ですね、ネレミアは王様にこうコップ、ワイン酒を継ぐ役ですね。そういう役、王様に対してそういう役をする立場にありました。
It was a position of great respect, actually.
それは当時すごい高い位にある人がやることでした。
At first, they had wine tasters, or cupbearers were there to taste it to see if there was poison. So they were kind of like guinea pigs at first. But actually, the position became one of a person being close to the king. He became an advisor to the king.
まあ、初めはですね、そのコップにお酒継がれたときに、その味を見る、初めに味を見て、まあ、毒が入ってないかどうかを見る役だったんですけど、それからですね、その後に王様に対していろいろアドバイスをするような役に、変わってきました。
And as cupbearer to the king, Nehemiah had a responsibility to keep up an image.
ね、その時ネレミアはですね、まあ、そういう高いところにいたんです。高い役職にいてですね、自分もこうなんていうかな、そのなんか王宮かなんか何かあれがあった時に、催し物とかあった時に、こう自分の姿を必ず見せなきゃいけないっていう、そういう責任がある立場。
They wanted to make it seem like everything is okay with this court. We're all, you know, smiling. The king's on his throne, the cupbearer. You're kind of part of that whole thing. You're part of the image of the king.
そのなんかもう常に笑ってな笑顔でいなければいけない。なんか例えばその人が悪い顔をすると何かおかしなことがあったんじゃないかとか、こう王宮の中で、まあ、王様がいて、まあ、その社会がうまくいってるのかどうかっていうのをその代表するようなあの立場ですね。
And so to be sad in the king's presence, to give this image of sadness, it reflected on the king, and you could be killed for that in those days.
あのその時ですね、もし悲しそうな顔とかしてしまえと、それが王様に、まあ、すごい不愉快な思いさせてしまうんで、それのせいで殺されてしまうようなそういう立場ですね。
But Nehemiah was so sad he couldn't hide it.
あのネレミヤはその時ですね、まあ、そのニュース悲しいニュースを聞いてるんで。それを隠すことができなかったんですよ。
But he knew the king knew and he became afraid.
もうそれをもちろんネレミヤ知ってたし、王様もそれ知ってたんで、まあ、ネレミヤその時ちょっとすごい怖かったわけですよね。
But after the king hears why Nehemiah said, the king says, "What do you want?"
ネレミヤとまあまあその王様にまあ正直にそれを話して、そしたら王様がですね、僕はどうしたらいい？王様がネレミヤに対して僕はどうしたら僕にどうしてほしいっていうことを聞きました。
And in verses, it's really interesting.
面白いですね。
The end of verse 4, it says, "So I prayed to the God of heaven." 4節
の終わりですね。
So I prayed to the God of heaven, he said.
4節の終わりに、私は天の神に祈ったって書いてありますね。
And here, if you look, Nehemiah says that I prayed to God in heaven, but there's no time.He's sitting there talking to the king. The king says, "What do you want?" And he says he prayed to the God in heaven. So we can see that must have been an unspoken prayer, a very quick prayer. God help me, or you know.
ここ面白いところですよね。だって王様と話をしてて、ネレミヤと王様が話しているような状態で、ネレミヤはですね、まあ王様が何が欲しいってこう聞いているような状態で、ネレミヤは祈る時間があったんでしょうか。でそこも本当に言葉ではなくてこうパッとこうすごいスピードで祈ったわけですよね。
Or he just prayed. And what we see, God answers those prayers too.
神様は逆にその祈っている人たちのことを祈ったんですよ、その時、同時に。
Yeah. That type of prayer. こういう祈り。A kind of a silent prayer.
ああ、黙ってこう祈るっていうタイプの祈りで、神様も
Silent prayer, no words. That's right. Okay. God answers that. And short prayer. Prayer doesn't have to be long to be powerful.
その大事なところは、祈りっていうのは別にそんな長くある必要ないんですよ。その長さに関係ない。
Just ask Peter.
ペテロにちょっと聞いてみましょうよ。じゃあ。
And he remember that time he was walking on the water out to meet Jesus.
イエスが湖のとこにいた中にいたときに、ペテロは歩いて行きました、走って行きましたよね。
And he began to get scared and he started to sink.
で、ペテロはそのびっくりして歩いてるときにびっくりして突然ザーって沈み始めちゃいましたよね。
And he said, "Lord, save me."
なんて言いましたその時。助けて主よ。
Three words.
三つの言葉ですよね。
And the Lord heard him. The Lord heard his prayer.
The Lord. でも聞いてくれましたよね。でもね、助けてくれましたよね。
And
すごい短いですけどね。
And you know, he didn't have time for a long prayer. Often
祈る時間全然なかったね。ずるずるずるずる沈んでやっちゃう。
Ten knee, that's it. Then you know, glug 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 glug.
ね、
まあ、ね。You know, it's sort of like
ずぶずぶずぶずぶ沈んでっちゃう。
Lord,
祈った時間ないですね。でも助けてくれた。
And that's what how it is. Often I catch myself. I'm going through the day, and sometimes it's just.The prayer under your breath, or just a prayer to the Lord. Well, those are prayers that God hears.
なんかこうすごい本当は短い時間でしか祈れないような時、こうパンとか、なんだろう。
You probably do too, you know.
そういうのでもいいわけですよ。神様聞いてくださいます。
The overhead's not working. Lord, help. Lord, please help this. You know, just kind of something.
プロジェクターが動いてない時
とかね。
こう動かない動かない、ちょっと神様助けてよみたいな、そういうの。
Or what should I do? Anyway.
どうすればいいのとかね。
Nehemiah was a normal guy. He was a guy with a secular job.
ネレミアっていうのは別に宗教に関係ない無宗教の仕事をしてた人ですね。
He was a cupbearer to a pagan king.
神様、王様、無宗教の王様に対してそのお酒を継ぐ係をやってた人ですから、無宗教ですね。
彼も。He was, but we see that God had plans to use him.
でも神様は彼そのネレミアを使うプランっていうのはあった、持ってたんですよ。
He was a normal guy, but he was a godly man. He loved God and he loved people.
普通の人だったんですけども、彼はこう神様に近い性格を持った人で、人を愛する人でしたね。
And so when the time was right, God is going to use him for the purpose.
神様がプランした時が来たら、神様の計画に従って神様は彼を使っていくわけです。
And that should encourage you and me.
それってあなた方も私もすごい元気づけられますよね。
Because we're average people, we're going through life.
普通の人間ですよ。
But we can love God and we can love people.
だけどネレミアみたいに私たちを人々を愛することができるし、神様を愛することもできます。
And we can trust that God will use us in His time.
私たちもちろん神様が我々を使うその計画をちゃんと持ってるその時に、そういうことを信じることができるわけです。
So the main thing is it's not we don't need to try to control everything in our lives, every outward thing.
私たちがこう自分の周りにで動いてることっていうのは別にコントロールしていく必要ないわけです。
But we're concerned about our relationship with God. We just remain faithful to God and love God and love others, and God will work out everything.
私たちがしなければいけないこと、神を愛すること、神様とのリレーションシップを関係をしっかり築くこと。で、それによって神様が逆にこう我々の周りのことっていうのは面倒見てくださいます。
Okay, verses 6 through 10.
ネレミア2章の、6節から10節までいきます。
王は私に言った。王妃もそばに座っていた。旅はどのくらいかかるのか、いつ戻ってくるのか。私が王にその期間を申し出ると、王は心よく私を送り出してくれた。それで私は王に言った。もしも王様がよろしければ、川向こうの総督たちへの手紙を私に賜り、私がユダに着くまで彼らが私を通らせるようにしてください。また王に属する御縁の番人アサフへの手紙も賜り、宮の城壁の梁を置くため、またあの町の城壁と私が入る家のために彼が材木を私に与えるようにしてください。私の神の恵みの御手が私の上にあったので、王はそれを叶えてくれた。私は川向こうの総督たちのところに行き、王の手紙を彼らに渡した。それに王は将校たちと騎兵を私につけてくれた。ホロン人サヌバラテとアモン人で役人のトビアはこれを聞いて非常に不機嫌になった。イスラエル人の利益を求める人がやってきたからである。
All right. So the king gives Nehemiah orders to rebuild Jerusalem.
そこで王様はですね、ネレミアにジェルサレムに行ってそこを再建してこいっていう命令を出しました。
And this date that is given in verse 1,
この一節でですね、この日付が出てますよね。
It's extremely important.
すごく大事ですこれ。
The month of Nisan.
ニッサンの月。
He liked the yeah.
ニッサンの月。
He would like Yokohama. But it was the 20th year of Artaxerxes.
アルタシャスタのが王様になって20年目のことですね。
Now, we know using our calendar, if we use the calendar we use today, that that date would have been March of 445 BC.
で、その一節に書いてある日付がですね、BC の445年の3月になります、ちょうど。
And the reason this is so so very important
is that
Daniel, in Daniel chapter 9, if you look at Daniel chapter 9,
Daniel 記の9章ですね。
Verse 25
にですね、
says, Know therefore and understand that from the going forth of the command to restore and rebuild Jerusalem until Messiah the Prince, there shall be 7 weeks and 62 weeks, even in troublesome times. Shizuka, can you?
それゆえ知れ、悟れ、引き上げてエルサレムを再建せよとの命令が出てから、油注がれた者、君主の来るまでが7週。また62週の間、その苦しみの時代に再び広場と堀が建て直される。
So we're going to read here in Nehemiah that it's going to be in troublesome times. It's going to be a difficult time to rebuild the wall.
まあこの時壁をもう一回作るっていうのが難しい時期でした。
Now, Daniel said that there will be 69 weeks of years.
まあ、先ほどの説で7週間と62週間というのがあったので、合計で69週間年。
From the time that the order to restore Jerusalem is given until Messiah comes.
エルサレムが完全に再建されてからメシア、まあ、イエスですね、イエスが来るまでの間の期間がその期間だ、そのぐらいの時間だと言ってます。
So if you take 69 and weeks, 69 times 7 gives you 483 years.
69×7 で、これまあ69週間年っていう単位なんでちょっと分かりにくいんですけど、それ7をかけると、まあ、結局今現在の年の長さとしては483年間になります。
Now, during the time that Daniel prophesied this, it was during the Babylonian Empire. The Babylonian calendar had 360 days.
ですね、このバビロニアのカレンダーっていうのが1年間で360日あります。
So if you multiply that by the 483, you get 173,880 days.
なんで、さっきの483と、360をかけると、173,880 日になります。
And if you divide that by our calendar now, just hang with me. If you divide that by 365.25, you come up with 476 years and 21 days.
これをですね、さっきの数字を、今のカレンダーにこうアプライしていくために 365.25 で割ります。
So we know in March 445, the command to restore and rebuild Jerusalem was given. You add 476 years, 21 days to that, it gives you, brings you to April AD 32.
さっきの計算結果なんですけど、計算すると現在476年と21日になります。で、それをさっきの聖書の、エルサレムが回復するっていう日付に足すと、ちょうどですね、それがAD、イエスが生まれた後、AD、AD の、西暦の、32年の4月になります。
Okay, now, so Jesus, when he rode in Jerusalem, you remember he rode in on the donkey? At that time, God was presenting him to the nation, and everybody shouted, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord.
その時覚えてますちゃいますかね、イエスがドンキーに乗ってですね、こうエルサレムに入ってきて、まあ、みんなこうホサーナホサーナって言ってるあのシーンですね。
This was in the spring, we know Passover, April 32 AD. It's exciting because the prophecy is fulfilled exactly.
この日ですね、この4月ですね、イエスがこう入ってきて、もう完璧にあれですね、こう予想されたこと、予言されたことが叶ってますね、こうもう正確な 日にちに。
And so, okay, all that to say, what's happening here in the time of Nehemiah is extremely important.
そう、まあそれによってです、まあそういうことですね、このエレミアの時代っていうのはすごく大事なんですよね。
And I'm sure Nehemiah didn't know that.
ネレミアがその時それ知ってたわけないって私は思います。
He had no idea what God was doing.
まさかネレミアがそんな大事なことをね自分にこう絡めてくるなんて。
All he knew was his heart was heavy. He wanted to see Jerusalem rebuilt, and he was doing what he could.
もし知ってたらすごいネレミア多分うわーこんな重い役目が自分にあるんだこうエルサレムをこう再建するとかね そういうのがすごいなんか重く感じちゃいますよね。
OK Let's go read on verses 11 through 20
2章の11節から20節までお願いします。読みましょう。
こうして私はエルサレムにやってきて、そこに3日間とどまった。あるとき、私は夜中に起きた。他に数人の者も一緒にいた。しかし、私の神が私の心を動かして、エルサレムのためにさせようとされることを、私は誰にも告げなかった。また、私が乗った獣の他には、一頭の獣も連れて行かなかった。私は夜、谷の門を通って、竜の泉の方、糞の門のところに、出て行き、エルサレムの城壁を調べると、それは崩され、その門は火で焼け尽きていた。さらに私は、泉の門と王の池の方へ進んで行ったが、私の乗っている獣の通れるところがなかった。そこで私は夜のうちに流れを登って行き、城壁を調べた。そしてまた引き返し、谷の門を通って戻ってきた。代表者たちは私がどこへ行っていたか、また私が何をしていたか知らなかった。それに私はそれをユダヤ人にも祭司たちにも主だった人たちにも代表者たちにもその他工事をする者たちにもまだ知らせていなかった。それから私は彼らに言った。あなた方は私たちの当面している困難を見ている。エルサレムは廃墟となり、その門は火で焼き払われたままである。さあエルサレムの城壁を建て直し、もうこれ以上そしりを受けないようにしよう。そして私に恵みをくださった私の神の御手のことと、また私が 王が私に話した言葉を彼らに告げた。そこで彼らはさあ再建に取り掛かろうと言って、この良い仕事に着手した。ところがホロン人サヌバラテとアモン人で役人のトビヤおよびアラブ人ゲシムはこれを聞いて私たちをあざけり、私たちを蔑んでいった。お前たちのしているこのことは何だ？お前たちは王に反逆しようとしているのか？そこで私は彼らに言葉を返していった。天の神ご自身が私たちを成功させてくださる。だからそのしもべである私たちは再建に取り掛かっているのだ。しかしあなた方にはエルサレムの中に何の明け前も権利も記念もないのだ。
So after examining the ruins, Nehemiah...First of all, he looks at the ruined walls. Then he approaches to the Jews, and he, you know, tells them, "Let's rebuild the walls."
ネレミアがその時壁を全部チェックし終わった後に、ネレミアそこに住んでるユダヤ人に近づいていって、よしじゃあもう一回作るぞってこう言いました。
And he encouraged them by telling them what God had done by moving the heart of the king, andWhen the people were able to see that God was in this, they were encouraged to follow. Okay, let's do it.
この時ですね、そこに住んでいたユダヤ人の人たちすごい元気づきましたね。どうしたかというと、神様が王様の心を動かして、まあ彼が来たわけです。ネレミアがエルサレムに来たわけですよね。で、それがそのリビルト、再建することが神様の意志と合ってるっていうことに対してすごい嬉しかった。
So Sanballat, now there are these guys that don't like it. Sanballat and Tobiah, they laughed at him and they despised them, saying, "What is this thing you're doing? Will you rebel against the king?"
このサンバラとトバラっていう二人の人がその時いてですね、これ立て直すのまたバカじゃないのみたいなことを。言ってすごいバカにしました。
The resistance that Nehemiah faces, and we're going to see that he faces from the enemies, it's very similar. The tactics are very similar to what our spiritual enemy, the devil uses against us.
ここで、まあ、そうやってバカにされたわけですけど、それはですね、こう性的な、あ、霊的な、なんて嫌がらせ、霊的な環境を崩そうとする敵と同じやり方できますよね。すごい似てますよね。そこ。
And one of the most common tactics of the enemy is to mock you.
一番よくやられるその性的な、あ、霊的な壁を崩すやり方はこうバカにすることなんですよ。バカにするっていうやり方でやってくるんですよ。敵はそのデビル、悪魔。悪魔ってそういうやり方でやってくるんですよ。そのバカにするっていう。
Try to make you feel like your efforts to do something are insignificant. They're either futile. They're not worth it.
自分たちが何かやろうと一生懸命やろうとしてても、それが無駄なことだって、何バカなことやってんだって、そんなの無駄だよっていうやり方をしてくるんですよ。
Now, Nehemiah's response, if you look at it, Nehemiah points to God.
でもネレミアはこの時神様にパッと向きましたよね。
He points to God. He directs their attention to God. The God of heaven will prosper us. Nehemiah's response was to point to God.
神様に対してこう向くっていうことをしましたね、ネレミアは。
That's right.
God of heaven himself will prosper us.
Yeah. Okay. The devil wants to make it about you.He wants you to focus on yourself.
神様は我々にですね、自分にこう向いてほしいっていうことをすごい思ってます。
What do you think you? What's that? The devil wants you to look at yourself and to, you know, for example, what do you think you're doing?
悪魔は何やってんのあなたみたいな。
Yeah, he wants us to look at ourselves, our own lives.
自分たちのやってることっていうのをすごいがっかりさせたがってる。
But we refute the devil by bringing God into it and saying, God is with me.
でも私たちはですね、神様をこう持ってくるって言ったらおかしいですけど、神様に向くことによって神様が自分たちと一緒にいるんだっていうことで対応します。
When Jesus was tempted by the devil did the same thing. The first thing the devil said to Jesus was, "If you are the Son of God."
初めにイエスも一度悪魔にやられてるんですけど、ルカの、4節です、4章ですね。でイエスに対して、まあ、ちょっとテンプテーションズ、誘惑を与えましたよね。もしね、悪魔はイエスに対して、もしあなたが神の子ならっていうような、なんかちょっと嫌らしい言い方しますね。
But what did Jesus do? Jesus always brought God into it.
イエスはその時何をしたかっていうと、神を常に持ち出してきましたよね。
He quoted the word of God and he talked about what God's will was.
神様の言葉をその時引用して、で神様がこう考えてるんだっていうことをはっきりそこで見ましたよね。
Whenever you bring God into it, the devil is defeated.
神様を自分の中にこう持ち込むことによって、悪魔は消え去ります。
Okay, let's go to chapter 3 now, and I just want to look at verses 1 through 3.
じゃあ3節の、1節から3節までいきましょう。それだけですね。
こうして大祭司エルヤシブはその兄弟の祭司たちと羊の門の再建に取り掛かった。彼らはそれを性別して扉を取り付けた。彼らはメアの櫓まで性別し、ハナヌエルの櫓にまで及んだ。彼の次にエリコの人々が建て、その次にイムリの子ザクルが建てた。魚の門はセナーの子らが建てた。彼らは針を置き、扉、カンヌキ、横木を取り付けた。
Okay, I found this picture. I couldn't find one in Japanese
ちょっと英語のしか見つからなかったんですけど、ちょっと写真があります。
But it's a good. What I like about it is sometimes a picture will just make it come together.
写真見せることによって頭の中でパッとイメージが湧くっていうのがすごく。
And so this is a model of what Jerusalem was like in Nehemiah's day.
ネレマヤの時にエルサレムがどんな感じだったかっていうのをここに見えます。
Okay, and he's going to start here. Here, I got this little thing. Oops, that's not working. Okay. Anyway, he starts up here. And I'm not going to go down through and read all of these verses, but I wanted you to take a look at this.
この4節以降はちょっと読むのやめとこうと思うんですけど、まあ、ちょっとここに写真があるんで、まあ、そこからちょっと見てください。
Now the first place to be rebuilt was the sheep gate.
一番初めにその羊の門っていうのを初めに作り直しました。
That's right there. This is, here's the temple. It's right next.And that's where they brought in the sheep for their sacrifices. Okay. So interesting, the priests worked on that part of the wall.If you look down, everybody had a part to do on the wall. Everybody had their piece, their little place of the wall to build. That's how it is in the kingdom of God.Everybody has their part. And all parts are necessary. I mean, if one person there built a solid, fine section of wall, but the other people, they didn't, you know, well, we're not really into it, and they didn't really build a wall. Maybe a bamboo, takegaki, or some. You wouldn't be protected. Your wall may be strong, but if the neighbor's wall is weak, the enemy's just going to come around. Everybody's going to be hurt.
Can you use the? いい加減な壁を作ってしまうと。あの敵はこう回って入ってこれちゃうわけですよね。
The wall was only effective if everybody built their section.
みんなが自分の箇所を完成させてこそ意味があるんですよ、その壁で。
And you know, the Lord is building walls in your life, spiritual walls.
神様は霊的な壁を我々に対して作ってくれてます。
And the purpose for this is toProtect you.
その目的は我々を守ってくれるということ。
But if we neglect, if you neglect one part of the wall, and you just think, well, you know, I'm not really into that, or there's a certain part of your life where you just let, well, I'm not going to deal with that sin. I'm just going to let it go.
その例えば自分の生活の中とかでも一箇所その壁をですね、この部分はまあ霊的でなくてもいいやみたいな。そういう部分ができてしまうと、まあ、つまりそこは壁をいい加減にしちゃうってことですね。
What's going to happen? The enemy will come in and it'll affect your whole life.
敵が入ってきて、その一箇所からわーってこう全体にこう敵が全部入ってこれちゃってめちゃくちゃにできちゃう。
I mean, sometimes people they get this idea where, well, I can choose, pick and choose, and there's this, I just don't want to deal with this sin.
時々人こういうことを考えてしまう人がいて、こういろいろ自分が選べることがあって、こうまあこれやりたくないとかこれやりたいとかそういうことをしてしまうことがあるんですけども。
It could be something in the, for example, thought life. Suppose there's a problem with lust, and the person's like, well, it's a private thing. It's be, you know, no one can. It's my business.
例えばプライベートとかってそうですね。なんかそれはもう 仕事とちょっと違うんで、そこはもう自分のであって、自分の世界であって、こうなんか霊的な壁とかそういうのと関係ないんだみたいに考えてしまう、そういう例としてそういうことが、
yeah. for example 例えば what's lust
how do you spell
okay I'll go to another word another sin for example there's anger somebody is a
you know
it's wrong to get angry but I'm going to do it anyway because I want to
怒りとか例えば自分
don't deal with it you just leave it
そのまま何もしない
but what happens is and you think well in other areas I'm going to be you know I'll be a good Christian but this area you know
okay 自分の中でこうこの部分はもう何も直そうと努力をしないんだけれどもでも僕はもういいクリスチャンな、強いクリスチャンだな、なんて言ってる人います、ね。
It could be anything. Greed, for example.
Greed. 意地汚い。意地汚い。
Okay. Some other thing.
貪欲。
And what happens is you find that it affects your whole life.
そのちっちゃい箇所がですね、あなたの全部に、
The enemy
全部の生活全部に来ちゃうんですよ。
The enemy comes in. There are no private sins.
敵がもうバッて入ってきちゃうんですよ。もう関係なしに全体にあなたの。
There are no private sins. Sin is not private. Private.
その罪っていうのはなんていうか、その人の、
anyway.
なんていうか、人によらないっていうか、うまくちょっと。
Okay. I'm sorry. Maybe I made my point. My point is that all of the wall.Needs to be built up in order for us to be safe.
壁全体がちゃんとできてないとダメなんです。しっかり、そこは大事です。
Okay. And when the Lord is allowed, when we allow the Lord to build up those walls, we have peace.
神様が、主が私たちに壁を作ることを許してくれたとき、私たち心が平和が自分たちに来ます。
We have safety.
私たち安全なんだ。
That's what the Lord is after. The Lord is wanting your life to be safe.
主はですね、私たちの生活が安全であってほしいんです。
And so we need to cooperate with the Lord.
私たちは神様と一緒にこう歩んでいかなければいけないんです。主と一緒に歩んでいかなきゃ。
Okay, I'm not going to read those last verses, but if you do,
最後の方はちょっとですね、
because it's mainly a list of names.
名前なんですね。例えば三章の四節の後は三十二節前ですね。
Okay.
名前なんですね、これ。
There,
だから名前大事じゃないんで、ちょっと。
There are ten gates listed here.
十個の門が、十個の門があります。
There's a sheep gate.
羊の門。
And then the fish gate,
魚の門、
the old gate,
古い門、
the valley gate,
谷の門、
the refuge gate,
断りの門、
fountain gate,
噴水の門、
water gate,
水の門、
the horse gate. And then he's going around. Again, if you looked at this diagram, you'd see he would just go around the whole, and then end up at this place where he started.
そうですね。こう。
But one of each of these gates are kind of interesting. Each one of them had their own function.
それぞれの門がですね、それぞれの役割を持ってます。
And one gate that is very interesting is the east gate.
一つですね、その東の門っていうのがあるんですけど、これがちょっと面白い役割を持ってますね。
And today, if you look at Jerusalem,
エルサレムをちょっと見たときに、
you'll see this huge gate.There, if you're looking from the Mount of Olives and you look up, there's this huge gate, the east gate.
大きな門が見えますね。今日、あ、まあ、今日の今現在のエルサレムでも。
And it's bricked up. The whole front of it is just plastered full. There's no way to go in it.
完全にですね、その門なんだけど、中入れないんですよ。閉じられちゃってて。
The Turks, when the Turks controlled Jerusalem in 1530, they did that.Purposely.
1530年にですね、トルコ人がですね、トルコのマズラム、 イスラム教が入ってきてですね、このエルサレムに。でその時に、
Because they knew that the Jewish scriptures talked about a Messiah who would come in through the east gate, and they wanted to show no way, you know, they were going to block it off.
そこ神様が入ってきたもんなんで、イエスが入ってきたもんなんで、イエスが入ってこられないように彼らはイスラム教ですから閉じちゃったんですよ。
But what they didn't realize
入ってこれないように神様が
is that centuries before Jesus.The Messiah. That was the gate that Jesus used to come and go all the time when he was going to the temple. イエスがこれ出入りをしてたゲートなんですね。
この東の門っていうのは。だからそこ閉じちゃったんですよ。
Now, Ezekiel prophesies an interesting prophecy in Ezekiel chapter 44.
エゼキエルの、ですね、44章
about the future and he talked about the east gate. Maybe Shizuka-chan can read it. 44:1-3.
エゼキエルの44章1節からです。3節まで。
彼が私を聖女の東向きの外の門に連れ戻ると門は閉じていた。主は私に仰せられた。この門は閉じたままにしておけ。開けてはならない。誰もここから入ってはならない。イスラエルの神、主がここから入られたからだ。これは閉じたままにしておかなければならない。ただ君主だけが君主として主の前でパンを食べるためにそこに座ることができる。彼は門の玄関の間を通って入り、またそこを通って出ていかなければならない。
So one dayInteresting. One day we see in the scriptures Jesus is going to come back again, and he will go through that gate.
いつかですね、イエスが戻ってきて、その時に多分イエスがそこのゲート門を通るだろうっていう。
If you remember when Jesus ascended into heaven, he went up from the Mount of Olives.
イエスが天にこう、
and he went up and disappeared in the clouds.
雲の中に消えていった時、
天に上りましたよね。And the angels told his disciples that he's going to come again in the same way.
エンジェル、天使がもう一回イエスが戻ってくるからってことを言っていきましたよね。
And Zechariah talks, Zechariah 14:4, we're not going to read it, but you can look there, talks about when the Jesus will come again, he will return to the Mount of Olives.
彼が、ザクライ、ザクライ、ゼカライアですね、の10、ゼカライアの14章の 4節からにあるんですけど、イエスがですね、オリーブ山というところにですね、戻ってのそこの谷のところに戻ってくるということが書いてあります。
And there in Zechariah talks about this, the mountain will split.
その時
に
山がドーンってこう二つに分かれる。
And he will come down, and that's when Jesus will enter Jerusalem again.
それがですね、イエスが戻ってくる、そのエルサレムに戻ってくるということが描かれています。
And he will go through that east gate.
What is that?
He will go through the east gate.
その時に東の門をイエスが通るだろうと。
Jerusalem stands as a witness to us of the reality of the Lord. Jerusalem is a witness of the reality of the Lord. Is a witness to the Lord.
このエルサレムっていうのはそのイエスに対するその証人になるわけですね。証人って言ったらおかしいんですけど。
There are many prophecies regarding Jerusalem that have come true, and there are many that are still to come true. And each time they do, we see that God is God, that God is correct.
このエルサレムっていうのはいろんなこう出来事の場面になってて、それがまあその予言されたことがこう実行されていく、まあまさにこう神を見れる都市ですよね。
Now during Nehemiah's time, they didn't know all this.
エレミアの時代そんなことまさか分からな
かったわけですよね。
ただ単にこの壁作っただけですよね。
It was hard work.
それまあ大変な仕事だったん
ですよ。They had these heavy stones to move out of the way.
重たい石とかこう運んで。
Lots of junk.
大変なもうゴミとかもすごい多かっただろうし。
And on top of this, they had to provide for their families. They had to feed their families and raise their families.
まあ一番その時にね、大事なことは家族を守る、家族にこうご飯食べさせる、まあ給料もらってとか。
And they had people,
そういうこと考えてたわけですよ、その時の人たち。
They had people harassing them.
で、その時はまあ人たちにこう結構大変な思いをさせちゃった。
They had to deal with fears. They had to deal with relationship problems.
あの関係、人の関係とかがすごい大変でした。
But they kept on going.
でももうそのまま進んでいきましたね。
They just kept on trusting the Lord.
うん、まあいろいろあったんですけど、結局はもう主を信じて突き進んでいきました。
And each person did their part, what was right there in front of them to do.
みんなそれぞれの人たちが自分の部分を完成させていきました。
God is at work in your life.
神様はあなたの生活に必ずこう働きかけてくれてます。
And sometimes it may seem dirty.
時々、まあ、ちょっと汚いこととかもあったんですけど。
There's rubble that has to be moved.
まあ、ゴミをこうね、動かさなきゃいけない。
There are stresses.
もう本当、ストレスですよね。ストレスですよね。
We have enemies.
私たち敵もいます。
Spiritual enemies, harassing us.
霊的な敵がいます。
But keep this in mind.
でも、これよく覚えててください。
It is an important work.
これは大事な仕事なんです。
It's a work that's gonna last forever.
汚く見えても大事なんですよ。それはずっと続くわけじゃないです。
The work of God in your life is much more important than you can even understand.
その仕事が、やってる仕事が、我々が、神様がくれた仕事が、自分たちが思っているよりも大事な仕事だったりすることがあるんです。
Your life is an eternal thing.
すべてです。あなたの人生、それから、まあ、あなたの人生すべてにおいて、全体において。
Trust in God.
だから神を信じてください。
Let him do the work. Let him direct the building project.
彼、that's hard to say.
Let him be the boss.
神様がをあなたのこう上司としてください。
Let him direct. He does everything well.
神様はもう全部うまくやってくれます。
Let's pray.
じゃあ祈りましょう。
Dear Father, we do trust you.
神様、私たちはあなたを信じます。
We believe, Lord, that you are at work in our lives.
あなたが私たちの生活の中で働いてくれていることを信じます。
And I pray that you would strengthen the heart of each one of us here today.
あなたが全ての人たちの心の中、それぞれの人たちの心の中にを強めてくださっていることを信じています。
That we would be strengthened to do the work.
その仕事、私たちに与えられた仕事をこなしていくことに対して、あなたの力が力を与えてくれます。
That we would not be discouraged.
我々は、がっかりしたりはしません。
We would not listen to the voice of the enemy.
敵の声など聞きません。
But we would just keep our eyes on you.
私たちあなただけを見ています。
And remain faithful to what you have given us to do.
常にあなただけを見ています。
In Jesus' name we pray.
イエスの名によってお祈りいたします。
Amen.
Amen.